イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は枯らし種のようなものです。それを取って畑に撒くと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると野菜よりも大きくなり、空の鳥たちがその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って、三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆、例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、絵の始めから隠されていることでも物語ろう。以上です。ね、
おはようございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。心がしていただけたら感謝です。私たちがまず神を愛したのではなく、神がまず私たちを愛してくださったことをありがとうございます。私たちが何か捧げる前に、私たちが献金をしたり、また自分自身を捧げる前に、神ご自身が愛する大切な一人子を、ご自身の命を私たちに最高のものとしてお与えくださったことを感謝いたします。私たちがあなたを待ち望む前に、主よ、あなたは私たちを恵もうとして待っていてくださいますから、ありがとうございます。私たちがごめんなさいを言う前に、神様、あなたが私たちの罪のために十字架の上でその罰を、罪を、償いを、贖いをしてくださいましたことをありがとうございます。どうぞ主よ、あなたご自身が私たちの心の目を開いてくださり、目には見えませんがいつも共にいてくださるあなたを見上げることができますように、そしてあなたのその美しさを十二分に知り、そしてあなたへの憧れを持ってあなたに付き従っていく、あなたに聞き従っていく、そのような私たちとなりますように、どうぞ主よ、まことしやかな偽の羊飼いの声が世にあふれておりますけれども、まことの羊飼いである主イエス・キリストのその御声にのみ聞き従う私たちとなりますように。主をお語りください。しもべは聞いております。この小さなしもべをあなたが御手に握りしめ、十字架の陰に隠してお語りくださいますように、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は最小から最大へ、一番小さなものから一番大きなものに、というそのような題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。今日皆さんと分かち合いたいことは、失望しない秘訣といいましょうか、あるいは閉塞感にとらわれない秘訣のその一つです。簡単な一言で言いますと、その秘訣は将来の姿から今を見るということなんですけれども、そのことを聖書を通して、順番に味わっていきたいと思っております。マタイの福音書13章の31節から今日読んでいただきましたが、もう一度ご覧ください。主法の御言葉のところにも書いておりますのでご参照ください。イエス様は麦と毒麦の例えの後に、また別の例えを彼らに示して言われます。同じように天の御国はということで、天国という場所がどんなふうに例えることができるのか、その場所の素晴らしさ、その国の持つ素晴らしさを例えで主は語って解き明かしてくださいます。イエス様もおっしゃいます。天国はからし種のようなものですとおっしゃるのです。マスタードシードと言いましょうか、そのからし種ですね、直径が約 1.5 ミリか2ミリぐらいの、本当にこう 埃のような状態であります。その小さな小さな種が神の国に例えられています。天の御国はからし種のような小さな小さなものです。でもそれを取って畑にまくと何が起こるでしょうか。どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、そして空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますと記されております。イエス様はこのアウトドアがとても好きな方のようですね。今のように家の中にこもってですね、インドアでカーテンを閉めてですね、ひたすら中でこもって生活するなんていうことをしていると聖書の恵みがわからなくなります。外に出てみるときに、そして美しい草花や植物を見るときに、また生き物を見ていくときに、素晴らしいそこにある美しさを見ることができます。からし種というのは直径約 1.5 ミリほどの小さな種ですが、成長すると2メートルから3メートルの木に例えられるというのです。そのように一番小さなものが一番大きなものに成長していく、天の御国はそのようなものに例えられると言われています。つまり最初はあるかないかわからないようなものであったとしても、最初は本当に誰にも気づかれない些細なことであって、自分自身でさえもそれがあるのかないのかわからないぐらいのものであっても、時間が経って成長していくとだんだんだんだん一番大きな木のようなものになると紹介されております。種まきをあまりしない人のためにも、特に女性のパンを作る日常をしていたその女性に対してもイエス様は優しく別の例えで似たような話をなさいます。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。今度はからし種ではなくてパン種、イースト菌に例えられております。私の母親も私のお母さんもですね、よく、イースト菌を買ってきてですね、またいろいろこねてですね、それにイースト菌を入れて種パン種を入れて美味しいパンを作ってくれた記憶があります。ロールパンだとかいろんなパンを作ってですね、一緒に美味しいねと言って食べた記憶があります。天の御国はパン種のようなものです。女の人がパン種を取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。そのような話もなさっています。このこれぐらいの大きさの聖書ですと欄外に宙がついております。持ち運びに便利なバイブルミニとかでそうかなり、まあ、そこがないんですけども、1サトンは13リットルと、その、ところには、欄外の宙には、記されております。1サトンというのは13リットルであります。1リットルというのは1辺10センチメートル四方の立方体の体積でありますから、その13リットルが1サトンでありますが、3サトンは39リットルになります。1リットルのペットボトルが39本分のその粉の中に、イースト菌パン種を入れるとかなりの量になりますね。たくさんの人が美味しいパンを一緒に分けながら、食べることができるとてつもない量ですけど、39リットルのその3サトンの粉の中に入れると、それほど大きな、粉全体であったとしても確実に影響を与えて、内側から大きな変化を、大きな影響を、変革を与えて、全体を膨らませて美味しいパンに焼き仕上げることができる、そのように記されております。からし種、パン種、いずれも最初はあるかないか分からないような一番小さなようなものがだんだんだんだん大きくなって、そして一番大きなものへとなっていく、そのように記されております。その後のところにはイエス様のことが記されていますが、イエスはこれらのことをみんな例えて群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかったとあります。そしてイエス様がなぜ例えを使われたのか、その理由が続けて語られていきます。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。 天地万物の創造の時から、明らかにされていなかった、隠されていたことを分かりやすい例え話で解き明かしてくださる、そのような旧約聖書の予言がありましたけれども、そのことが実現するためであったと主は、紹介されております。教団の、家庭教育部というところがあるんですけども、そこでですね、子どもさん向けの、聖書のお話を、短くメッセージを書いて送ってくださいということがありましたので、ちょっと紹介したいと思います。伝道者の書の11章の6節の、言葉を元に、書いてくださいということがありました。伝道者の書11章6節にはこんな言葉があります。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。そこから、子供向けのお話を書いてくれということで指定されていたんですが、続けて種をまくというテーマで話してくださいというか書いてくださいということがありましたので、そのようなことを祈って書いてみました。そのまま読んでみましょう。子供にもわかる内容だと思います。朝顔の種をまいたことがありますか。朝顔の種をまいてみましょう。朝顔の種をまくのに一番いい季節は5月から6月ぐらいです。種をまいてもしばらくは何にも起こりません。でも日の当たる場所に置き、毎日水をあげていると、やがて土の中から小さな芽が出てきます。根を張りながら葉っぱがどんどん出て、つるが伸びて巻きつき、つぼみができ、美しい花を咲かせます。花がしぼんだ後には新しい種ができます。何よりも御言葉の種を自分の心の中に巻きましょう。朝起きたとき、まず聖書を開いて御言葉を聞き、夕方にも聖書を開いて御言葉に聞くのです。そうすれば御言葉の種を自分の心の中に巻き続けることができます。御言葉の種を撒いてもしばらくは何も起こりません。その時にはこう祈ってください。神様、私の心を柔らかい良い地にしてください。良い地の祈りですね。御言葉が私の心の中に根を張れますように、御言葉がちゃんと成長して実を結ぶことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくすると心の中に小さな芽が出てくるはずです。そしたら続けて祈ってください。そのようにして毎日毎日、神様、私の心を柔らかい良い地にしてください。御言葉が心の中に根を張れますように、御言葉がちゃんと成長して実を結ぶことができますように。そのように毎日祈りながら御言葉の種をまき続けましょう。やがて御言葉はあなたの心の中でしっかりと根を張り、上に成長し、大きな木になり、そして美しい花を咲かせます。そして美しい実を結ばせていくのです。それは信仰、希望、愛という実です。いつまでも残る美しい実が結ばれていきます。良い地の祈りをみんなで一緒に祈りましょう。神様、私の心を柔らかい良い地にしてください。御言葉は私の心の中に根を張れますように。御言葉がちゃんと成長して実を結ぶことができますように。このような祈り心を持っているか持っていないかによって、持っている人はもっと与えられて豊かになります。でもこのような祈り心を持っていないならば、もっと頑固に、もっと固くなに、もっと茨が生えて、そしてせっかくの命ある御言葉を塞いでしまって、御言葉が実を結びに至らない残念な結果になってしまう。そうならないために、その閉塞感にとらわれないで突き破るために、今日の言葉がイエス様によって励ましの言葉として語られているように思います。神の言葉というのは本当に些細で、あるかないのか分からなくても、そこにはちゃんと命があって、そして時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるというほどの大きな、一番小さいものかもしれないけども、一番大きな祝福 に日本人的な言葉で言いましょう、最大のご利益になっていくというんです。 そのためには、失望しないためには、閉塞感にとらわれないためには、将来の姿から今を見る必要があります。例え話を通して主は神の国、天国の将来の姿を見せてくださっています。将来天国というところがこんな風に大きな世界中の人たちを宿らせることができるような大きな木になるんだよ。始まりは本当に些細で気づかれなくて小さなものかもしれない。特に今のアジアという国の中で、いや世界中の中で、日本という国は一番小さな国かもしれません。中国を見ても億単位でクリスチャンの人が増えていると言われます。アジア、いろんなところがありますね。宣教師を新たに派遣しようとする国もあります。しかしいずれの国もほとんど日本とは比べ物にならないほどのクリスチャンがすでにいるのです。日本だけがなぜかですね、一番、世界中で一番実を結ぶのが難しいんじゃないかと言われている国なんです。実は世界宣教、世界中のことを考えていく中で、世界中の宣教師が頭を悩まして、ちょっとあの国にはあまり行きたくないなと思ってしまう国のナンバーワンが実は日本なんですよ。お金は超かかる。一人の宣教師を日本に送るなんてものすごいお金かかりますよ。そして、生活費も大変。そしてもうビザ更新だけでも大変でしょう。そしてそれだけでなくて、とにかくですね、硬いんです。固くなな頑固な人が多いかもしれませんね。日本人ってかなりですね、本音と建前をきれいに使い分けてですね、表面的には柔らかい物腰なんですけども、そこなんかものすごい硬いですよね。誰が何と言おうと、私が決めたこれが正しいんだ、これは私のやりたいことなんだ、これなんだって言って、もうなんかてこでも動かない頑固さがあります。しかし失望する必要はないというのです。今どんなに世界中で小さな福音宣教の身しか結べていないこの日本の国であっても、やがて最大限の豊かな神の国の中で世界中の人たちに貢献することができる、神と人とに仕えて日本とアジアと世界に仕えることのできる国になる。単にお金をばらまくだけでもない、単にボランティアに出かけるだけでもない、命の魂を、人間の人生を根底から変えることのできる神の言葉を、祝福を、福音を携えて世界に派遣されていく、それは神様の壮大なビジョンであります。始まりは些細なことですから、なかなか目を覚ましてですね、このじっと観察しながら小さな変化を見逃さないようにしなければいけません。そうしなければ将来のその可能性がですね、見えてこないのです。ちょっと旧約聖書を開いてみましょう。出エジプト記の、7章あたりをちょっと開いてみたいと思うんですけども、あの出エジプトという最大級の奇跡の、旧約聖書の中で最大級の奇跡の出来事は、本当に始まりは些細な、気づかないような、見逃してしまうような小さな奇跡、そのようなものから始まっていきます。その奇跡を気づくことができなくて見逃していると、無理だ、絶対無理だ、こんな超大国に奴隷にされているのにここから逃げ出せるわけがないという圧倒的な閉塞感の中でどうしようもない状態が続いていたと思います。しかし神様は、たとえ始まりの些細な小さなことであっても、必ず注意深く祈り心を持って見つめていると小さな変化を見つけることができるというのです。聖書はそのような本です。出エジプト記の7章の8節あたり、あ、そうですね、せっかくですから 7章の7節あたりから読んでみましょう。モーセにお呼びがかかったのはですね、もう80前後ですよね、 人生は80からがこれからだと思います。80からが本番だと言ってもいいかもしれません。本当は本番は死の向こうからなんですけども、80といえばこれからですよ皆さん。もう本当に今までのそのシルバー人材のそのいぶし銀の経験、知恵、学んできたこと、いろんな痛い経験をして失敗をして、こうすれば人生は失敗するというのが嫌ということを味わってきている人、またさまざまな形でいろんな苦しみや悲しみや痛みをずっとこの80年味わってきている方、その全ての経験は神からの賜物です。それはこれからたくさんの人のために、たくさんの人を慰めたり励ましたり元気づけたり勇気づけたりするために用いられていくための神の器であります。モーセは7章7節見てください。モーセは80歳、アロンは83歳であった。もしかしたら80近くなるとですね、もういろんなことをですね、後輩に譲ってですね、もう自分はリタイアしようと思っている人がいるかもしれませんが、そうやと、そうは問屋が下ろさないと思います。そうはイエス様が許さないと思いますね。いや、これからだよ君、これからですよあなた。これまでのあなたにどれだけの先行投資を投資し続けてきたのか、その見返りというか、そのたくさん多く与えられたものですから、多く求めますよ私はあなたにというのです。これから頑張って働いてもらわなきゃいけない。モーセは80歳、アロンは83歳、そこから始まっていきます。私はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方にお前たちの不思議を行えというとき、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前を投げようと言わなければならない。それは蛇になる。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になったと記されています。そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せて、これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。ところがその後です、聖書はさらっとつつましく書いていますが、そこに見逃してはならない小さな変化がすでに見て取れます。最初はからし種かもしれない本当に些細な、その種がどれほどの実を結ぶのか、どれほどの成長を見せるのか、こんな小さな種から何が出てくるのかというような状況かもしれません。しかしアロンの杖は何と書いてらっしゃいますか。何と書いてるでしょうか。アロンが投げたその杖は彼らの杖を飲み込んだと書かれています。エジプトの呪法師たちも同じような魔術を使ってですね、その同じように蛇を作らせたんです。まあ、いろんなその魔術があります。ところがですね、見逃してはならないことは12章の後半のところです。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだと書かれているんです。それは本当に小さな変化ですが、見逃してはならないと思います。それを見逃すと閉塞感にとらわれてしまって失望してしまいます。あ、やっぱりダメだ、何やっても結局ダメじゃん。もう圧倒的な中にあって、 99% 以上のその中にあって、もう踏みつぶされて、この麦のようにですね、もう踏まれてねじ、踏みにじられて、ほとんど命が尽き果てるかのような状況かもしれません。しかし私たちの教会にも主は小さな変化を、見逃してはならない小さな変化の兆しを与えてくださっています。いや、小さいとは言えません。この時のアロンの杖が彼らの杖を飲み込んだというのもすごく大きな奇跡だったと思います。でもそれは多くの人に見逃されてしまうようなことでありました。昨年ですね、2015年の末、神様はこの教会に一つの小さな、変化を備えてくださっていると思っております。教会総会などでもまた分かち合っていきたいと思っておりますけれども、 クリスマスの、祝会とか礼拝とか、あるいはクリスマスのイブ礼拝にどれだけの新しい人が来たか皆さんご存知ですか。皆さんが祈って声をかけて誘ってくださった多くの人たちがここに一緒に集めました。あるいは下のホールのところに。イブ礼拝、12月24日の夜、少なくとも12名の方が来てます。新しい方、それから祝会とかクリスマス礼拝とか祝会を合わせるとですね、それもまた14名ほどの方々が来てます。新しい方、これはモーセのいやアロンの杖がですね、彼らの罪を飲み込んだというぐらいの、ちょっと見逃すと、まあ、何も変わってないじゃん、何も結果が出てないじゃん、あの 5カ年計画とか言ってですね、何が起こってるんだって言われるかもしれません。でも確実に教会の裾野は広がっていると思います。近所の蕎麦屋さんやそのお友達をはじめ、近所の方が教会に実際に足を運び始めています。押し花教室や、あるいは同様の会員に出ている方、あるいはデビスさんの英会話の子どもたち、いろんな方々がですね、すでにこの教会には裾野が広がっていて、ウィークデーに来たら子どもたちがはしゃぎ回っていたりとか、大人の人が何人も来てですね、素敵な歌を歌っているんですよ。それは決して小さな始まりではないと思います。しかし神の国の始まりは、初めはからし種ほどの小さな小さなものですから、よく注意深く見つめないと何が起こっているかわからないです。でも何が起こっているか、その小さな変化を見ることができたならば、見つけることができたら、それがやがてどんなものをもたらすものかということが、その将来の姿を信仰の眼差しで見上げることができます。神の国はいつの時代でも、最初はほんの些細な、ほんの一人の人物から始まっていきます。しかしそれは美しい神の国をどんどんどんどん広げて、そして今に至っているのです。あ、もう一つ、ですね、まあ、皆さんのですね、いろんな配慮の中で、牧師はですね、今研究費とかというものをですね、毎月いただいたりしてるんですけども、結構ですね、高価な進学賞とかをそれによって買ったりすることができるんですけども、最近買いました、本ですね、また好きなんですね本が。でもやはり、学び続けることをやめたらそれはもうおしまいだと思います。人生もそうだと思いますが、学び続けることをやめたら何の成長もないと思います。で、速やかに閉塞感やマンネリにとらわれて、あっという間に信仰も形骸化していくと思います。自分の語っている言葉が上滑りになるはずです。確信を持って語れなくなります。喜びを持って実際にその福音に生きるというのはなかなか難しいことです。ルドルフ・ボーレン先生という方がもうすでに召されましたけれども、ドイツで活躍されました。日本の加藤恒明先生がですね、その方と深い親しいこの友人関係の中でお交わりをして、多くの著作を訳してくださっていますが、加藤恒明先生がまたですね、この最近訳された本です。神が美しくなられるために、神学的美学としての実践神学という、ちょっと難しい話が書いてあるんですけども、硬い書物ですね、硬い書物ですけど、どうして加藤恒明先生がですね、この著作を今なぜ訳したのかという、ちょっとその辺からちょっと紹介します。実はこの本はもう40年も前にドイツで出された本なんです。今もう40年の時が過ぎて、なぜ今これを訳したのか、ドイツではもう絶版になっております。役割は終わったと思われたのでしょうか。本書が生まれた当時の教会と神学の状況がすっかり変わったと判断したのでしょうか。しかしそれよりもはるかに切実な思いは、ちょっと飛ばしますが、今日の日本の教会と神学の状況を思い、どうしても紹介したくなったのです。当時のドイツの閉塞状況は厳しいものでした。 この本が書かれた40年前のドイツというのはすごい閉塞感に覆われていたんです。で、日本の今の状況を覚えていくとですね、どうしてもこの本を紹介したいと思わずにいられない。そしてですね、まあ、いろんなことが書かれてありますけども、とにかく美しさという言葉が出てきます。教会は美しくなるべきである、正しく美しくなるべきである、そんな言葉が紹介されています。そしてですね、アウトドアに出ることを勧めています。花が咲くこととか、綺麗な蝶について何事も知ることがないようなキリストの弟子たちの群れは光の軽やかさを失うと言われています。またキリスト者たちが創造の御業を見過ごすようになったときに伝道する力も失ってしまうこと。そしてずっと書いていますが、現実の今の教会というのは醜いアヒルの子のような状況であります。教会は醜い社会である。醜いものと美しいものとの混合体である。その中で神は美しくなることをお始めになるのである。美しさは醜いものの将来である。それゆえにパウロは教会を醜い者たちの集まりだと見ている。あなた方兄弟たちよ、あなた方が召された時のことをよく見なさい。コリント人への手紙第1、1章になります。教会は愚かな者、弱い者、卑しく生まれた者、侮られている者、認められていない者たちの集合体であった。それがキリストイエスにおいて美しくなる。この話は教師においても信徒においてもとても重要なことを語っています。牧師や信徒が教会をどう見るのか、今のこの教会をどう見るのか、それによって将来が、変わってくると言っても、いいでしょう。その可能性において気づく、見逃さない。将来からやがて将来この教会というものがどれほど美しいものになるのかということを、その将来から今の姿を見ていく。今は醜いアヒルの子かもしれないけど、やがて美しい白鳥のようになって、美しく羽ばたきながら白鳥の湖を踊るような、そのような存在になれる。それは聖書が繰り返し語っている私たちの将来であります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとも語られていますが、今どんなに小さくて、弱くて惨めで無力で、醜かったとしても、自分で自分が嫌になるほど、情けなくなるほどの、弱さや醜さを抱えていたとしても、神はあなたの中ですでに美しい種を芽を出させて成長し始めてくださっています。やがてあなたは本当に美しいものに変えられていくのです。聖書にそんなことどこに書いてありますかと、いらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、よく結婚式の時に、読みます聖書の箇所を最後に読んでいきたいと思っております。エペソ人への手紙エペソ人への手紙の5章ですね。妻たち、夫たちに対する主の語りかけがありますが、特に、夫たちに対してかなりの紙面を割いて、語られております。その中で言われていることは、この夫婦の関係、結婚の夫と妻の関係がキリストと教会の関係なんだということが解き明かされています。キリストが夫であって、教会はキリストの花嫁さんなんです。私たちは建物ではありません。教会というのはそこに呼び集められた一人一人のキリストを信じることへと召された人々です。その人の集まりです。それが教会です。私たちです。ここにいる皆さん一人一人が教会なのです。キリストの花嫁なんです。エペソの5章25節から言います。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。そうなんですね。 イエス様がどれほど私たち教会を愛してくださったのか、命がけです。本当に命がけです。ご自分の命を十字架で捨てて、それほどに十字架で命かけるほどに値打ちのある美しい存在に私たちを思っていてくださるのです。絶対あなたと結婚したい、どうしてもあなたと結婚したい、だから私命かけるからねと言って、キリストは十字架であなたのために、私たちのためにご自身を捧げられたのです。そのようにあなた方も自分の妻を愛しなさいと言われています。並大抵のことではありませんが、キリストの愛を受けていくときにだけ実現可能なことでありましょう。そしてそのどうしてキリストがそこまでされたのか、26節以降で語られています。それは教会の将来の姿です。私たちの将来の姿です。美しい教会の姿です。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものにするためである。今は汚れて見にくいって、美しくないかもしれません。でも清めて聖なるものにするため、ご自身でシミはシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に花嫁として立たせるためだというのです。素晴らしいことでありませんか。今どんなにシワやシミがあったとしても、やがて私たちの体は赤ちゃんのように美しい肌になりますよ。すべすべの柔らかい、ふにゃふにゃした、シミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のない美しい栄光の教会を、花嫁をキリストはご自分の前に立たせるためにこそ、十字架にかかってその美しさを養い育てるためにこそ、聖霊を送って、決して私たちを見捨てないで、見放さないで、励まし続けてくださっているのです。皆さんはぜひ今日の言葉をお聞きに なったのですから、この祈祷課題の一番最初のところをぜひ祈っていただきたいのです。私たちは始まりは小さなことですから、からし種のような始まりですから、それを簡単に見逃すことができます。小さな変化を当たり前だ、大したことないと言って見過ごすことはすごく簡単なことです。誰にでもできることかもしれません。なんじゃそんなこと、大したことないや、それでどうなるというの教会の将来が、とおっしゃるかもしれない。しかし今に失望しないで、今の閉塞感にとらわれないで、将来の姿から今を見ようではありませんか。それが信仰に生きるということですよ。私たちはすでにキリストの十字架によって美しいものに変えられています。そして将来やがて本当に美しいものに変えられるのです。キリストの力によって私たちの癒やしいそのこの体を、キリストは万物を従わせる道からによって、キリストのような美しい姿に作り変えてくださると聖書は繰り返し約束しております。からし種のようなもの、パンデナのようなもの、しかしそれはやがて時間が経つとどれほど大きな影響力と変化と実りをもたらすものなのか、イエス様は例えを通してその将来から今の姿を見てねと語っているように思います。それぞれ神の前に応答の祈りをしていただけたらと思います。声にならなくても結構です。正直な、本当に正直な本音の気持ちで、建前と本音を使い分けないで祈っていただけたらと願います。神様すべてお見通しですから、何も隠す必要がありません。神様、 日常生活の中で些細な小さなことに思える、そのことの中に、その一つ一つの中に神の美しさ、神の躍動する命、その将来の姿を見させてください。そして神様、今の私たちの姿ではなく、今の互いの姿ではなく、キリストにある将来の私たちの姿を覚えながら、そこに向かって成長し続けることができますように。そのためにますます神様、天を見上げて上からのものを持ちたい求め、特に聖霊に満たされること、聖霊に満たされ続けて生きることをしたい求め、そして神様、御霊の実を豊かに結んでいくことができますように。そのために神様、私たちの心を柔らかい良い地にしてください。御言葉が私たちの心の中にしっかりと根を張り、御言葉がちゃんと上に成長し、そして時至って耐え忍んで大収穫を、実りを得ていくことができますように導いてください。そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶ残された人生となれますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。